今日示されている御言葉に霊と肉という言葉がございまして、この霊と肉という言葉は相当長い間誤解され続けてきた言葉であって、宗教改革の頃に新たにルターがその意味を見出したわけですが、それまで何百年もの間誤解されてきたという、まあ、そういった経緯もございますので、改めてこのことを受け止め直させていただきたいというふうに思います。あと、この霊と肉といったときに私たちがすぐ連想するその意味というのは、実はごく一部の意味でしかないということです。つまり霊的に生きるというのは禁欲的に生きることで、肉的に生きるというのは欲望まみれに生きることだというふうに、まあ、ごく簡単に解釈するわけですが、実はことはそれほど単純でもないのであって、禁欲か欲望まみれかという、それだけでこの言葉は全く尽きていないし、場合によっては誤解の方が大きいわけでございます。ではどんな意味なのかと言いますと、まず肉についてですが、これは当然のことですけども、肉ばっかり食べていけるとかそんなことではありません。当たり前ですけども、13節に体の仕業という言葉が出てきます。つまり肉の生き方っていうのは、何らかの意味で体というその座に根ざしているという生き方であって、つまり体が求めることを第一の人生の優先順位として生きるという、いわばそういったあり方であります。つまり私たちのこの現代文明や物質社会というものは、ほとんどこの体というものに根ざして前進発展しているという面は否むことができません。というのも、例えば私たちはこの自分の体を着飾り、より美しく見せるためにファッションを一生懸命したり、お化粧したりしますし、場合によっては顔の整形手術までやったりもするわけであります。そしてこの体を快適に保つために素晴らしい家を欲しがるわけですし、この体をより早く安全に運ぶために車を欲しがります。そしてこの目を楽しませるために素晴らしいメディアや美しいテレビ番組といったものを欲しがりますし、この耳を楽しませるために音楽、そしていろいろな音にまつわる芸術を生み出すわけであります。またこのお腹を満たすためにほとんど全ての技術を駆使して食物産業というものを発展させ、またそればかりかこの体を健康に保つためにフィットネスやそれにまつわる技術までどんどん生み出していきます。つまりこのような形で体のにまつわる原理を第一として生きるというあり方全般を肉にある生き方というふうに言うわけであります。でこれはまああまりにも当然すぎて、世の中の多くの人がやっていることですので、いわば世の中全体はこの肉という原理に従って生きていると言って間違いではありません。それでは霊によって生きるというのはどういうことなのかといえば、これは、まあ、肉が体にまつわること第一の生き方とするならば、霊というのは神を第一にして生きるという生き方のことであります。でこの神を第一にして生きるということは、もちろん神の国、神の恵みの世界を私たちの人生の目標に生きるということでございますが、先週もペンテコス礼拝で共に確認したように、私たちは神の国には自分の力では生きことができません。そこで、神の霊ご自身を私たちが身に受けるということによって、その霊の力で、そしてまた神がいただく言葉の力で、私たちは神の国を目指すということです。人生の目的が神の国になるということと同時に、生きる原動力が神ご自身になるという、それが霊の生き方です。つまり自分の自我や、なんとか自分でやりきろうという、そういった思いを神に委ね、神ご自身、もしくは聖霊、主イエス・キリストという永遠のエネルギーの源であるお方を、この我が身に受け入れる。そしてこのお方の力によって、このお方が示してくださる天国を、 神の国を目指すというあり方が霊の生き方ということです。でこのように聖書は私たちに肉に従って生きるのか霊に従って生きるのか大きく言って二つの道を前に示しているわけでありますが、13節にあるように肉に従って生きるならあなた方は死にますと書いています。つまり私たちがこの体ということを一つの人生の目的や原理として生きていくときに、その先にあるのは死であるというふうに書いてあるのです。でこれは意味が取りにくい面もあるかもしれませんが、つまり私たちは神をなしにして自分自身の体や自分自身の体に対する評判や名声といったものを求めていくときに、そこで避けがたくその肉体を蝕む死の力に直面するということです。で、病気になったときに私たちがきついと思うのは肉体が痛いからというその理由ばかりではありません。非常に精神的にも霊的にもきつくなる面がございます。それはなぜかというと、その病気という事実の中に私たちは死の力というものを暗示されているかのように受け止めるからです。つまりそれはある場合によっては打撲したのかもしれないし、風邪をひいたのかもしれないし、もしくはインフルエンザでもかかったのかもしれませんが、ただ単に体が弱くなるということばかりでなく、やがて自分はまさにこのような形で死ぬのであるという、この霊言な事実というものを予感するのです。ごく小さな痛みであっても、肉体の痛みの中にそのような死の事実を私たちは予感します。だから精神的にも、霊的にもいろんな意味できつい思いをするのです。ただ肉体が痛いというだけならなんてこともないかもしれませんが、その中に、私たちの人生すべての終わりというものを予感するから、私は非常に厳しい思いを味わうことがあるのです。まさにこのように、神を信じず、神を無視する、そういう世界においては、人生での途上で生じるあらゆる出来事、厳しい苦しみの中に、私たちは死を予感し、その予感によって打ちのめされる思いがするのです。しかし、ここに書かれているように、霊にある生き方、神の霊を我がうちにいただき、キリストの言葉の力により、神の国を目指して生きるという生き方においては、事情は違ってきます。霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きると書かれているように、私たちが神の霊を受け、キリストの言葉に従って自分のライフスタイルや生活というものを整えていく、そういう歩みをするときには、私たちは自分が病気になり、そして死が仮に目前に迫ってくるときにも、その死を通り抜けた新しい世界というものを信仰を持って把握することができるのです。なぜなら主イエスキリストが十字架にかけられ、蘇られたように、キリストに導かれて生きる者は、死でもって自分の人生が完全に消滅するということを信じないためです。むしろそのことを通して、新しい世界が備えられており、蘇りのキリストと共に生きる、新天新地が神によって創造される。そのことを信仰の思って私たちは待ち望むのです。だからたとえ人生途上で病気や挫折の中に死の暗示を認めたとしても私たちはそれを超えて新しい世界に向かって生きる希望が与えられるんです。これが霊の生き方であって単純に禁欲的ということではありません。もしくは肉体を否定するということでもないし、楽しみのない人生を送れなんていう意味でも当然ないわけです。むしろ神を第一とし、この世を超える神の喜びと楽しみに生きようと、それを第一として生きるときに、初めてこの世の快楽や楽しみも、その後から生かされるんだという、そういう生き方であります。これが肉と霊ということであって、これがもともとの意味であり、私たちは神を信じ洗礼を受けることによって、この霊の生き方に、今すでに導き入れられ、この道を辿っているわけであります。そして第二のことですけれども、15のところに、あなた方は人を奴隷として、再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けたのですというふうに書かれています。 まあ、ということは、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊というものの力をパウロは、これを書いたパウロは、おそらく身近に感じていたのでありましょう。人を奴隷として再び恐れに陥れる霊というのは何なのかというふうに考えてみますと、もちろんその背景には悪魔的な存在というのがいます。サタンというふうに聖書と言っているものは、これは訴えるものという意味があります。訴えるとか責め立てるという意味であります。あなたがここはこういうふうに間違っているというふうに言うというのは、これはサタンの技です。一つの。あなたがこういう、ここがこういうふうに間違っているから、あなたの存在は必要ないんだというふうな言い方、全般はサタン的な言い方です。なぜなら、責め立て、そして、訴えているからです。それが、いわば人を奴隷としてサタンに恐れに陥れる霊ですが、そのようなサタンの誘惑や攻撃というものを可能にする一つの力というのがあり、それは、いわば、聖書の用語で言うなら、立法の霊だと言います。もしくは、私たちの日々の生活に即して言うなら、正しさばかりを追求する心だというふうに言ってもいいかもしれません。私が小学生の頃に、あった出来事、今でも忘れられないことが一つあります。自分の中では小学生なんですけど、もしかしたら中学生かもしれません。もう記憶がごっちゃになっていてわかんないんですが、私がテストをあるとき、答案書いてきたときに、70点ぐらいでした。で、70点っていうのを点数取って、喜ぶ人はまずいないと思うし、かといって本当に悪いというわけでもないし、なんて言ったらいいかわかんないような中途半端な点数が70点だと思います。で、70点取って、私も何と言っていいか分かんなくて、人に見せびらかすわけでも、こともできないし、かといって隠すほどでもないし、なんだか変な気持ちになっていたら、ある女の子が、答案を受け取って、やばいとか言いながら戻ってきました。やばいって言ってるから、みんな面白がって、お前何点だったんだよとかいう感じで、何点なんだとか言ってみんな詰め寄って、やばいって言ってるから見たら、94点とかやるわけです。で、なんだこれはと、94点じゃないかって言ったら、いやだってこんなちっちゃい問題間違っちゃったんだもんとかって言ってるわけであります。ただ私この70点答案持ってるのを見て、こんな女の子はあっとかっていう感じでですね、あって言ってもそれ以上何も言えませんでした。で、100点じゃないとダメだと。誇れない。こういう心っていうのは、まあ、小学生、中学生のテストなら微笑ましいですが、これ人生問題全般に適用したら人間を破壊するものだというふうに思います。私たち一日取ってみても100点の日っていうのはあるでしょうか。私は生まれてから今まで100点の日っていうのは経験したことがないと思います。これ神の前に100点ということで、自分の前に100点ではありません。神の前に今日神様100点取りました、ありがとうございますなんて祈りをした人はいるでしょうか。おそらくいないと思います。自分ではそう思ってても神様から見られたら、いやあなたこういう点があって、実はあなたが100点だと思ってた人は実は50点だったとか、そういうことも言われかねないわけでありまして。神の清さの前に私たちは100点なんて想定取りようがありません。しかし、立法に基づく生き方、神の正しさ、神の正義を 100% 追求する生き方というのは、毎日100点を取りなさいという、あるいはそういう生き方であります。だから、毎日100点じゃないといけないので、もう、先ほどの女の子のように、5点でも6点でも10点でもミスをすると、そのことに激しい良心の咎めや痛みを感じて、ああ今日はひどい日だったっていうふうに思ったりするわけです。しかし客観的にはどう考えてもあの女の子が94点とかっていうのは素晴らしい点数であるように、周りの人からすればあなたは本当によくやったように見えるけどっていうふうに見えます。しかし自分の中では、いや神の前で私は実はこんないろんなミスがあって、とんでもない過ちや欠点や弱点や罪が、そして汚れがあって、到底100点じゃないんです。そこで私は神に愛されているという、そういった自信が、信頼を持つことができなくなりそうですという。まあ、これが人を奴隷として再び恐れに陥れる霊であって、このような100点取らねばならない、パーフェクトでなければならない、私は理想的なクリスチャンにならなければならないといった正しさを追求する営みというのが、サタンによって利用されると、あなたがしたことは、神の前ではたとえ 3点ぐらいで見ても、サタンはそれを300点とか400点ぐらいに言いますから、あなたはとんでもない過ちを犯した。もう許してもらう可能性はゼロだと。お前はもうとんでもない罪人で、もう立ち上がる可能性も全く存在しないというふうな絶望の中に引き込もうとするのです。そういうことで、 人を奴隷として再び恐れに陥れる霊は、立法という道具を利用して私たちを責め立て、私たちがしたミスや間違いを何倍にも拡大して絶望の中に引き込もうとする霊であります。しかし私たちはそういう霊を受けたんじゃないというふうに聖書は語っているのです。これではなくて、神のことする霊を私たちは受けたのだというふうに語ります。神のことする霊、この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのですというふうに書かれています。神がこの霊によって父として私たちに現れてくださる、そういった霊を受けたというふうに書かれています。それでは人を奴隷として再び恐れに陥れる霊はどうなったのかといえば、この霊はイエス・キリストが打ち滅ぼしてくださったのです。主イエス・キリストの十字架というのは、あの十字架の福音書の物語をじっと読むと、あそこに明らかにサタンによる訴えというものが書かれているのがわかります。つまりイスラエルの群衆が、お前がもし神の子なら自分を救ってみろと、人は救ったのに自分は救えない、何やってんだこのバーカみたいな、そんな風なあざけりの言葉を浴びせかけるときに、その背後で彼らの心を誘導しているのはサタンであるわけです。イエス・キリストを責め立て訴え絶望させ亡き者にしようとする、そういったサタンの狡猾な誘惑と策略というものが群衆の心理を動かしています。それに対して主イエス・キリストは人々に許しを祈られ、ついにご自分の身を神に捧げられるということによって、サタンの首根っこを踏み砕かれ、そしてサタンの策略を完全に無効化してくださったわけであります。キリストが十字架にかかられたことによって、私たちは自分自身のすべての罪、過ちがこのお方の血潮によって完全に拭われ、癒され、許されていることを見出すことができるようになったのです。キリストの十字架の御業によって私たちに白い衣が着せられ、この汚点もなく罪もない義なるものとして神の前に出ることができる白い衣が私たちに着せられたのです。だからサタンが私たちに対して、お前はこうこうこういう弱点があるではないか、こういう罪があるではないかと責め立てたとしても、いや、私はもうすでに主イエスキリストによって白い衣を着せられて、白の葉を振ってあのお方を今褒めたたいているのだと言って、サタンに対して誇ることができます。すべての罪許されたものとして、私たちはキリストの血潮に現れたものとして、サタンに対して退け、私の罪はキリストが十字架ですでに担われているのだ、もう私のものではないのだ、私たち今は神のことする霊を受けてアッパ父よと呼んでいるのだと言って、この悪魔に対抗してキリストの御名によって全てを無力とすることができるのです。このような主の御力と恵みによって今私たちは完全に違う立場に引き入れられています。神のことする霊を受け、神を父と呼び、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊に対して神の恵みと力によって完全に勝利を与えられているのです。このような勝利を与えられているという事実を信じることが大事であって、与えられているか与えられていないか分からないから、ちょっとふらふら迷っているという形だと、すぐにサタンの嘘に引き込まれてしまいます。本当はあなたにはこういう間違いがあるでしょうと言われただけで、確かにそうだと言ってビビってしまうわけですが、しかし私たちはキリストによって完全に白い衣を着せられ、その血潮によって許されたものでありますから、そういった責め立てる全ての霊の言葉に対してキリストの皆によって戦い、そして既に勝利が得られているという事実に立つことができるのです。最後に、私たちにとっては神は父であるというこの大いなる恵みの事実を深くここに留めたいというふうに思います。私たちが神を信ずるときに、人生全般、これまでの生き方全般が根本的に新たにされ変えられていくのはなぜかというこのことであります。心理学の世界が随分明らかにしていることでありますけれども、人間の根本から、人間の心の最も奥底に、ね、眠っている そして流れている一番強い衝動というのは、親と一体化したいという衝動であるというふうに、まあ、言われているわけであります。つまり私たちは、大人になっても、いわば高齢者になっても、親なるものというのをずっと求めており、その親なるものと一つになりたいという、激しい渇望というものをずっと心の内に秘めています。もちろんそんなことは、誰にも言わないし、自分でも気づかないんですが、最も奥深い願いですから、自分にさえ自覚できません。しかし、自分の人生の全般を見つめ直して、なんでこの時こんな決断をしたのかというのをじっと見直していくと、結局のところ自分は親を求めていたという、そういった事実にも気がつくことがあるのです。そしてこのような渇望が、社会のどこでも、家庭のどこでも満たされないということによって、私たちは生きる望みや道を失っていき、苦い失望を味わうということを繰り返していきます。それが私たちの一つの悲劇なのでありますが、しかし、聖書は、神のことする霊を私たちが受けたことによって、私たちは、アッパ父よと神を呼ぶことができるようになった。つまり、父なる神、というふうに私はいつも祈りますけれども、神はご自分を私たちの父として現れてくださり、そのようなものとして私たちが受け入れることを許してくださっているということです。神を信ずるときに私たちが歩みが変えられ転換していくのは、心の魂の内に潜むその親と一つになりたいという願いが、この父なる神によって満たされていくからに他なりません。肉の父や肉の母は不完全なもの、弱点のあるものであり、この魂のうちの渇望というのは、ついには目に見えるものによっては満たされることがないのです。しかし、聖書が明かしする、誠の父、誠の親、イエス・キリストの父であられるお方は、このような私たちの存在の底に眠る深い願いというものを聞き入れ、ご自分が私たちとのうちに手を差し伸べ、抱き止め、私たちのうちの渇望を完全に御言葉と聖霊によって癒してくださるという恵みをお与えくださるのです。このことによって、求めてきた答えがついにここに見出されるということを味わいます。それまで魂のうちに味わっていた満たされない思いや、うまくいかないというそういった感情が、この父なる神の慈しみと愛によって溶かされ、癒されていくのです。聖霊を受け、キリストに結ばれることによって、アッバ父よと呼ぶこの礼拝の中で、私たちの最も深い渇望と傷は、この神の愛と慈しみによって癒されていきます。日々、この慈しみが魂に染みる度ごとに癒されていくのです。そのことに伴って、私たちの人生全般は、このお方の力により、どんどん変わっていきます。私たちの周囲の人間関係も変わり、状況も変わり、職業に対する態度も変わり、環境も変わっていくのです。すべてがこのお方の愛によって、私たちの魂の渇望が全く癒されていくという、このような恵みの歩みによって変えられていくわけであります。そのことが神の相続人、キリストと共同の相続人ということであります。私たちは神によって魂が癒され満たされるときに、神の国を相続するものとなり、主イエスキリストと共に苦しみながら、共にその栄光を受けるものとして歩んでいくことができるのです。このような、神を父と呼ぶ幸い、魂のすべてが満たされ、現実がこのお方の愛の力により変えられていくという、この恵みの世界を、新しいこの礼拝堂でまた、主にあって与えられた年月を愛おしみながら深めていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、皆を賛美したたえます。私たちは奴隷として再び恐れに陥れられるそういった霊ではなく、神のことする霊を受けました。このお方の力によって、肉のあり方ではなく、霊の生き方を、裁き訴えるのではなく、許し愛する生き方をするように、その力が私たちに与えられていますことを感謝し、皆を称えます。あなたは、 父として私たちの望み、魂の渇望と傷を癒し、新しい恵みの時代を到来させてくださいました。今私たちはその中に受け入れられ、日々歩んでいるのです。どうぞ、アッパ父よと日々呼びながら、そのあなたの永遠の愛と慈しみによって癒され、私たちの存在とすべてが、あなたの身力によって変えられていくその恵みの信仰生活を、さらに新しい年月、自らをかけて深めていくことができるよう、顧みてくださいますように、お願いをいたします。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けると書かれているように、私たちの歩みには、主と共に受難するということも含まれていますが、それはさらなる大いなる栄光を、主イエスと共に仰ぎ見ていくことに他なりません。そのことを深く心に留め、たとえその日が来たとしても、主と共に大きくその苦しみを耐え忍び、永遠の復活の日に至るまで、主と共にあなたへの信仰の道を極めさせてくださることをお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。